いい加減にしろ。
はい、では、4話のスタッフコメンタリーです。それではまず私ですけれども、今作の監督を務めさせていただいております石立と申します。よろしくお願いします。
お願いします。美術監督を務めさせていただいてます渡辺です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、4話、演出を担当しております竹本です。よろしくお願いします。
お願いします。
ああ、やっと私の演出担当の話です
よ。もう喋ってくださいもう喋ってくださいよ。
ね、何にしてもね、カット数が多かった。
お疲れ様です。ありがとうございます。
私人生初です、あの500カット超えました
びっくりしました、
びっくりしました、ありえない数字ですよね。
ですよね。
なんかもうよくもまあ
ねえ、ちなみにこの女の子さくらです。はい、あ、3話で全然触れずに起きましたけどね
そうですよ、新キャラというか3話から出てきたはずの、ね、
そうそうそう、唐突に出てきてこう未来を襲って、はい、一体この子は何者
そのままそのままずっとなんか未来追いかけ続けて4話に来てしまいましたもんね。
そうですね。まあでも彼女の正体はいずれおいおい、
そうですね、
本編中で、
ええ、
はい、
はい、
まあその4話なんですけど、ね、いや僕だからね、多分今までの最高は尺が20か、尺ってちょっと難しいですかね、本編の賞味の、映像部分
時間です
のことを、ね、まあ大体僕ら尺って言うんですけども、まあ今まで最高25分っていうちょっと長い、
はいはい、
時間を取らせていただいたことがあったんですけど、その時でも450ぐらいだった確か、
うんうん、
あ
そう、これねそう、今回読むのはだからそこ行くとオープニングもエンディングもちゃんと入ってて、
ね、
そうそう、賞味の尺だから20分ちょっとぐらい、
そうですね、
で
500
オーバーありえないてか僕一応コンテ書かせてもらった時は、
はい、
ギリギリね490ぐらいとかでやってたんですけれども、はいはい、石立くんのチェック終わって帰ってきたら超えてる
あれそうでした
っけ、そうでした
増やしちゃいましたっけ、
増やしちゃいました
わあ記憶にないっす、
いやないじゃなくていやいや確信犯ですよね
いやあれそうでしたっけ、いやありがとうございました、
いや本当にいやもうどうしようとか頭抱えてましたね。
いやでももうあれでも竹本さんさすがですよ、
いやあんまりそうですかって、
そうですよってもうその500大変だって言いながらちゃんとこう考えてコンテ切ってるじゃないですか、
ね、まあ一応ね、うん、
もう確信犯なんだから、
そうですいやできないんです。あ、焼き芋出てきました、これもさっき触れずに置いてました、すいません
焼き芋唐突に出てきましたけど、あ、言ったっけな、焼き芋がなんで焼き芋かっていう理由、
名前、
焼き芋の名前の理由ですか、フォルムじゃないんですか、
はい、フォルムと
と、
あれ知らないんですか渡辺さん、
色、え
色と
色と
えまだある、
まだありますよ、ありますよ、三月好きでしょ渡辺さん、
はい、
あ、そのあ三月の好きなスイーツが、
まあそうですそうです、
あ
プロフィール見てないんですか、三月の好物焼き芋ですよ、
あら
だから焼き芋ってつけたんですよ、
いやいやあーってそれ手を打ってもあのコメンタリーなんで誰も見えないですよね手打ってもね、失礼しまし
たですよ、ちょっとあんだけ3巻のコメンタリーで三月を使用しときながら、
失礼しました
ちょっとちょっとあ、すいません、本編の内容に触れましょう、
あ、そうですか、
あ、ここ完全 3DEG です、
はい、エスカレーターです。
いや撮影さん大変そうでしたねこの辺も、
あのねモデリングはまあ楽にしてもらった、
まあそうですね、
そうですね、ただそれをたくさん配置したんでちょっとまあレンダリングが大変だった、はい、まあでもねモデリングの時間は圧倒的に楽だったんでそれは大丈夫です、
はい、はいは
い、いやまあ僕もそのねカット数がこんだけ膨大な中でね、そのいろんなセクションの手間をどうコントロールしていったらいいんだろうってんで
うん、
まあ一つ考えたのがこれ、まあ移動感ですね、このキャラクターたちが常にこう移動してる、逃げてるっていうシチュエーションを損なわずに、
はい、
うん、しかもそのなんて言うんでしょうか、あのまあ作画の 動力カロリーも少し、うんうん、落としつつ、うん、さらに言えば背景撮影さんのカロリーも落としつつのところで考えたのがまあこれだったっていう、うん、まあでも舞台としては結構面白い絵になったからまあ、うんうん、あれかなと自分ではちょっと思ってるんですけれども、
いや、コンテでこの辺の初めて見た時に、
うん、
もうすごいありがとうございます
って思ってそうですか、
はい、
いや最初にそうコンテ打ちの時になんかこうこれ石田君にここあのシーンはこの長い長いエスカレーターですって言われた時にもう某作品しか思い浮かばなくて
言ってましたね
これ某作品しか浮かばないんだけど
あれっすよねあれっすよねって言ってましたよ
ねいいっすかっていやダメっすってダメなの
当たり前じゃないですか
じゃあなんか別のビジュアル考えるかっつんで
いやでもういやなんかすごいまあエスカレーターもそうですけど電車の中とかも、
はい、
もうなんかありがとうございました。
ええ、いやそこはそのなんていうかなんか面白い絵に なんかなるといいな。
そうですよね。ええ、
まあだからその辺なんかなんていうか、まあ、夢の世界というかまあ虚構の世界みたいなならでは その面白さみたいなのをちょっと出そうかなと思いながらちょっと今度は書いてみました。う
んうん、はい。
はい、
いや良かったです。ありがとうございます。
まあだからこそそのなんていうかその。なんか難しいというかこういろいろこうなんか自分の何かを問われているような気がしたから非常に怖いっちゃ怖いんだけどこの電車もどうしようかなと思って最初普通に止めてたんじゃつまんないしとか、
はいはい、
縦に生やしちゃう縦にしちゃった
あの電車もモデリングなんですよね
実は
3D で、うん、
これ ね、
もですね
そう車内も全て、ね、
あそ
頑張っていただきました、
うん、あ某車両がああ某車両があ
のタイはないのでタイはありません、はい、
いや
でこれこのアッパーカットがね
そうねそう
で俺は何も意識してなかったんだけど
アッパーってマニアックだなって思います
そうそうそう
でなんでアッパー選んだんだろうってそうそうそう
こうこんなにでかいんだから普通上から行くでしょって言われて、うん、俺もそれ聞いた時にあそうかそれまでちっとも意識しなかった
まあでもそのままアッパーになりましたけど
アッパーになったけどね
アッパー、
基本はそのそうそうそうこの、まあ、未来とは聞いて空中に放り出したかったね、
はい、ああそうですね
上からだとちょっと難しいなっつんで、
はいはい、
じゃあアッパーだろうって
確かもう後々の展開の都合上ですよね
いやいや都合とか言われてちょっとなんかすごいなんかこうすごい作為的に動かしてるやめてい
やいやまあ良かったです
この辺ねすごいいろいろ考えさせてもらって大変でした
あそうですか、
ね、でこの作画はまたちょっと大変だったんですよね腕がブシューってこう
あ
そこで言うとこうなんか血そのものがこう武器であるっていうのは、はい、なかなか面白いなと、
はい、
それはなんか2話の演出してる時も思ったんだけど、
はいはいはい、
不定型な武器ってものをこう、うん、いかにこうねそれがその有用であるかっていうのか、
はいはい、
っていうのは考えながら作ってなんかこの辺もそうだね、
そうですね
剣っていうものにこう形をとらわれずに、
うん、
どうやったらこうなんか面白いアクションになったりとか攻撃方法だったりとか、うん、ってことを考えられるのかなっていう、いやこうでもシナリオひどいんですよこうひどいとか言っちゃったけど川田さんごめんなさいねなんかねこの未来の血が細胞を焼き尽くすイメージとかなんだこのトカキはおいおいおいえどうするんだそのビジュアルは超投げっぱなし
いやそれだけあれですよ、信頼していただいてるということ
でいただいてる
確かにいいじゃないですか、まあ、
そうですね確かにうち花田さんとの仕事結構長いです
よ ね、 そうですね
いつぐらいからでしたっけ
何年ぐらいですか
ね
ちょっと記憶にないですけど、わりかしもお付き合いは、長くさせていただいているとは、
某社でいうとこの多分あれですよねだから某女子高軽音部のあの辺かですね多分お付き合いとしては
でしたっけ
そうそう
あそうですね、その辺ですよね、いやだから花さん的にもきっとうちの会社というかまあ当社の、まあ、スタジオまあどういう風に書けばどういう風に打って返してくれるのかみたいな、
なんか2といえばカーのような
みたいな、
すごいですね、あうんの呼吸ができてますね。
あの呼吸できてるんですか？
わかんない。
ひどいシナリオだとか言ってましたけど。
いやいや
全然あーと運になってないですけど。
いやいや、あーそうか、どうしよう。あの花田さん声聞いてたらごめんなさい。あの、いや別にひどくないです。
そうですよ。
あの頑張ってやらせていただいてます。はい、でここで、はい。
あ、秋が。ウトロの影ね、これずっと、ね、すいませんでした。なんかずっと動いてるキャラとか言って。
はい、大変でした。マジ大変でした。ウトロの影。そう。でしかもこう強い
設定ですよ。
強い設定。どうしようか。
あ、初めて愛ちゃんが猫になりましたよ。今。
びっくりしました。
びっくりしました。
でも猫ってことじゃないんだよね。
猫じゃないです。
猫じゃない。
はい。
ああいう形にもなるっていうことだよね。
そうです。
うん、
猫、まあでも猫股ですけどね。
猫股。いやだから、はい、いわゆるなんていうかその日本の妖怪のつくも神的なそういうものではないってことだよね。なんか年を経てそのなんか神とか妖怪になっていくみたいなものではない。
そうですね。
うん。そうだから あれ見てなんかえそうなのとか思ってなんかうんでも読むって。そういう伝統的な何かではなく、
そうですね、
もっと何かこのわけのわからない何か的な、
あのあれです、それは後半の話数とかで読むとは何ぞやみたいな話はしてたりするので、
じゃあみんな刮目して待て、
だちょっとハードルを上げるのやめましょう。ハードルは下げていきましょうよ。
あ、もうちょっとこれあれですね、はい、いや明人くんのおおらか、
ああそうそうそう、
この辺も撮影さん渾身の
これね、もうちょっとしたら出てくるオーラ、僕すごいお気に入りです、
はいはい、いや俺実はね、あの撮影さんのこの辺のセンスって俺すげえいいなと思ってて、うん、かっこいいよね、
ええ、
そうそう、でこうちゃんと流れとかも作るし、いやもうデジタルになる前はこんなもん全部手書きでないといけなかったこと
がある
から、
これ作画でやれってなったら相当な時間とスキルが
ですね、劇場版じゃないとちょっと無理かなって、
しかも一カットだけにしとけよみたいな、なんか
それ意味ねえ
な、あとお茶濁しとけよみたいな、
出てねえのかよ。
いやでもそれぐらい多分ハードなことを撮影さんやってくださるので、いやありがたいっすよ、うん、本当に、
はい、いやっていう意味ではそのさっきのそのエスカレーターも含めですけども、今回の4話はちょっといろいろ撮影さんの方に大活躍していただきました。
ね、
すいません、ありがとうございます。
もう
だから大体こう画面の方動いているビジュアルに関して言えば、まあ大体7割ぐらいが作画で、はい、残りの3割ぐらいはこの撮影の方の
こう
奮闘の後かなっていう、
うんうん、
いや作画ももちろん頑張ってますけれども、この後でね本当にだから撮影さん大活躍していただくようになったりとか
してますよね、この作品特にしてはる気がします、撮影さん本当に。
そうですね、
ただこの生身アクションだけはどうしようもないっていうのなんか
そうですね、
いやあの実はここもうちょっと僕楽ならアクション変えてたんでね、実はコンテで、
でしたっけ、
チェック終わって帰ってきて石田くんマジか
あれ
これか
記憶があまりないですけれども
、そうなんか都合がいいよねなんかね、いや大変、いやもうでもおかげでなんかすごいかっこいい役者になってたと思います。
いやあでもうつらなかげさっきも言った通り強い用務だっていう、
そう、
そ
うそこなんですよね、でそう強い用務だっていうことをこう分からせないといけないっていうのは確かにまあそうなんだろうな、そうなんだろうなって、でも監督ひどいと
まあ確かに思いは数だって言ってて、考えていただいて書いていただいたコンテになんかそれそれとか言ってカロリーを増やすようなことして、
いやでそう最初に聞いたのがだから今回そのまあテレビ放映ある12本のうちにの、
はい、
ひょっとしたら一番重い話数になるかもしれない。
そうですね。
っていうわけで最初に
そんな歌い文句で。
歌い文句で。
はい。
ぎょえーっとって、いやもうなんかいやものすごい身構えてました。わあどうしたらいいんだ。やんか来るんか。いやと思ってまあこの間12話のコンテ言ったら、うんこっちの方がひどいわ。
ね。
うん。
あれはでもも
う足元にも及ばないぐらい12話の方がもう大変そうだった。うわーっとか。
いやあの時は12話のシナリオ影も形もなかったんで、
うんまあそうかもしれないけれどもね、
いやでもあれですね、 結局その辺はなんかすいませんでした、いろいろなんか。いや
でもこうなんか久しくやってなかったアクションをやったっていうか、なんかそういう印象はありました。
あこの秋人オーラですよ、
これがかっこいいね、うん、
これにも手口は使わせてもらってるんですよ。
マジで？
そうっすよ。
なんとすごいこっそりと、
この緑色のやつとかを見てると分かりやすいですけど、奥の方のちょっとムラっぽく見えてるのは全部テクスチャーなんですよね。
そうですね。あと檻もですね。
はいはいはい、はい、あそっか。でその確かにその単色じゃない何かこの組み合わせの複雑さみたいなのが常にある、うん、あその辺にこう渡っちゃ
渡っちゃ
渡っちゃ
なんで渡っちゃって
渡っちゃ
最初はあの長く渡辺さんが作ってくれたテクスチャー使ってくださいって言ってもらってたんですけど、どんどん短くなり
言うのめんどくさくなって
典型的な日本語の省略パターンですよね
ひどい、あのダメな日本語です。
ダメな日本語って、いやいやいや、まあ、日本語ってそういうの多いからね、すぐ短くなっちゃうね。
なんか喋ってると なんか合理化ですよね
合理化っていうのか、まあ、まあ不調と言っていいのか
武将という
か良くないと思います。
この辺りからです。この辺りからこう佐世さんの
血と涙と、
そう、涙の大フィーバー
佐世さんね。
そう、このオリーがちょっと溶けていくところのね、このビジュアル感もね、すごい頑張っていきたい。
これ
火の玉とか
俺もコンテ見た時に、まあ、竹本さんだからきっともうちゃんと準備万端間違いねえと思ってじゃあこれでいけるんだろうと思いましたけど、これいざよくよく考えてみたら、あの穴、確かに今言ってたところの穴開いてるビジュアルとか、
ええ、
全部 CG 任せって、ええ、どんだけあんた鬼なんですかって
話いやいやいや、だって鬼が CG なんだから作画の仕様がないじゃない。だってい
やだから鬼別に CG 絶対 CG とは言ってなかったじゃないですか。
いや無理だって、こんなの手書きで書けるわけねえじゃん。だ
ってそう
です
ね、
当たり前だよ。そうっすねじゃない。
そこはなんかこう竹本さんの手腕でどういうい
やいや、そのね、たまになんかそのよく聞く、その俺の会社の中でこの竹本マジックで何とかしてくださいっていう、その何ですか。
いや
竹本マジックって
ありますよ、マジシャン。
いやいや、あほらほら、これ教会の彼方、
教会の彼方ですよ。
てかちゃん、共鳴世界、
共鳴世界
あれね、
ね、共鳴世界もなんか最初はちょっといろいろ
なんか言ってましたっけ。
あのいや、ビジュアルにした時にちょっとあの鏡写しっていうのがちょっと分かりにくくなっちゃってたんで、どうしようって、ね、結構あれもなんか処理で悩んだ記憶があって、
あ
そうそう、で波紋つけようってんで、
はいはい、
波紋つけて、あこれでちょっとこうなんかね、なんか表面世界が広がってるのがこうビジュアルでなんか分かりやすくなったっていうか、ね、
あ未来かわいそう
で、そうそう、この辺はだからあれかな、いろいろこう未来とか秋人とか、うんうん、こいつらどういう気持ちなのかなと
ですよ、ね、
そういろいろこうすごくこうキャラに潜りながら、こう深く潜りながらなんかコンテを書いたですかね。
いやありがとうございました。
いえいえ。っていうとこでいくと、なんて言うんでしょうかね、こうシナリオで読んだ時と、
はい、
実際にこうコンテ、
はい、
平作業でこう絵に描いて、
うん、
こうキャラクターを実際にこうコロコロね転がしたりとか、
はい、
ね、あと追っかけていったりすると、字面では見えなかった何かっていうのがこういろいろ見えてきたりすることってないですか。
ありますね。
ね。
なんか視覚化してこそっていうところは、
そう、実際こう表情変えてんた時に、あこいつこんな顔するんだっていうことをこう、うん、改めて思わされたりとか、
ね、ありますあります、
うん、あこういう時ってあこういうシナリオではちょっとこうかなと思ったけど、実際変えてみるとこういう表情じゃね、うん、とか、うん、こういうリアクションじゃねっていう、
なんかよく言うあれですよね、なんかキャラが勝手にみたいな、
そう、
自分がこうしようじゃなくてこのキャラだったらこう、うんうん、で勝手になんかこっちの表情になってるとか書いてたら、
うんうんうんうん、
ありますよね。
そうそう、 で僕らはそのね走り出したキャラクターの後こう一生懸命こう追いかけていくというか、まあ、待て待てっていう感じでそうでもね、俺それがなんかこうキャラクターにとってこう非常に幸せなのかなという、うんうんうん、
なんかそういう風にコンテとかが欠けてる時はなんか、うん、あちゃんとこう作品とかキャラに寄り添えてるんだなって自分では
分かります思います。
なんか自分の思惑とかが前面に出てくるとあ全然なんか今このキャラがキャラとしてちゃんと成立してくれてるんだろうなかってなんかすごい不安になってきます。
あのそう言わされてる感満載っていうね、はいはい、あしまった魅力に魅力に触れるの忘れた
魅力いや怪しかったですねとっても怪しかったです、
まあ、彼の活躍はこの後なん で,
そ, うです、
ね、その時にまた改めて、で中華料理屋ですね。
まあこの血が足りないからレバニラっていう安直ない
やまあでもやっぱりね鉄分って言ってば渡辺さんもどう、まあね、
レバニラ
ですよね。ほうれん草とかね。
ですよね。
その辺。
レバニラ好きですか。
あ、好きです。
ありがとうございます。
僕はレバニラ苦手です。
あれレバニラになってもですか。
ええ、あんまり好きじゃないですね。ただこのシーンは実は我ながらちょっとなんか結構うまくいったというかなんかこう、うん、いい雰囲気のシーンになったので、はいはい、ちょっと個人的にはお気に入りです。
お。これね、
なんかこの距離感とか、
うん、はい、
うん、その、まあ、親密とかではないんだけれどっていうようなその、
うんうん
うん、まあ少しずつなんかこう、
まあちょっと近づけた感じですよね。
そうそうそうそう。だからそのあたりの
微妙なさじ加減ですよね。
ね、でまあでそういうのをこうなんとかねうまく醸し出したいなと思って、うん、じゃあどういう絵を撮ったらいいんだろうとかどのぐらいの大きさで撮ったらいいんだろうとか、うん、ねその表情は表情としてもうすでにキャラクターたちのあるから、はい、あとその僕たちはそのどこを切り取って何を捨ててっていうことをこう常々考えながらそのね
はい、
ねそれがいつもね迷うという悩むという。
いやでもまあそこなんかちょっとうまくいったなって思うとなんか、
ええ、
次も頑張ろうって思いますよね。
そうですそれは確かに。あまたエンディングだ。
そうです
よ。渡辺ってくつやの話をしよう
と
な
かった。さちょっと
そうもうなんか割としたなって思っちゃいました。
早
っ
ここには入ってますって、
ここにもここにもとか言ってたんで。
さっき何でしたっけ。あでもキービジュアルにも、
ああそうですね、キービジュアルの未来の上とか結構キャラの上にテクスチャーかぶせたりとかして、
俺それ言われるまで全然気がつかなかった。
あれ確かにあの撮影処理にも見えるんですよね。ただでも、うん、撮影処理じゃなくて手で描いた味をこの作品なるべく出したいなってずっと思ってて、なので
なんか石立くんらしい気がするわすごく
すいません、なんかもう手書き感が好きなので。
わかります。
綺麗にまとまりすぎてないのが、
はい、あ、もう間もなく、
そうですね、
え、
あ、Cパート、
そう、まさかのCパート、コンテ帰ってきて一番びっくりしたのがこれって、何これ、
ニコの人、
エンディング終わってまだあるの、
あ、じゃあそろそろまとめに入りたいと思います、
はい、
では、竹本さんよろしくお願いします、
はい、というわけで、はい、どうも皆さん、ありがとうございました。4話演出担当の竹本康弘でした。
ビーズ監督の渡辺美希子でした、
監督の石立でした、ありがとうございます、
はい、では次は3巻で、
そうですね、またお会いしましょう、はいはい、
ではさようなら。